これからリンゴ王国紅玉カレッジが始まります。弘前大学の先生が毎週毎週面白いお話をしてくださることになっているんですが、今週は一体どんなお話なんでしょうね。ちなみにこの番組を聞くと青森県民カレッジの単位がもらえます。さあ、そろそろ時間のようですよ。
リンゴ王国紅玉カレッジ、今日のお題は先生、
ゲーミングによるコミュニケーションというテーマでお話をしたいと思います。
皆さんこんばんは。弘前大学の先生方が毎回登場するリンゴ王国紅玉カレッジ、早速今週の先生をご紹介しましょう。弘前大学人文学部情報行動講座の日比野愛子先生です。
こんばんは、日比野愛子です。
今週のアシスタントは理工学部の藤田成美さんです。
皆さんこんばんは、藤田成美です。
先生、今日のテーマがゲーミングによるコミュニケーションということなんですが、大学らしいって言えば大学らしいですね。ゲームが学問の領域っていうのはね。
そうですね。
このゲーミングによるコミュニケーションというのはどういうことをする学問なんですか？
あ、そうですね、まあ、普通こうゲームと聞くと、まあ、コンピューターゲームかなとか、まあ、あと携帯ゲームかなと、ついそっちの方を思ってしまう、ね、思ってしまうんですけども、今日お話しするゲーミングというものは、まあ、少人数のグループになって、まあ、人と人とがですね、実際にこう面と向かって話し合いをすると、でその中でなんか課題をちょっと解決したり、それからなんかちょっと新しい問題を発見したり、まあ、そういったものなんですね。
このゲームをまあやるという以上はコンピューターゲームじゃないですから、当然そこに人が集まんなきゃいけないということですね。
あ、そうですね、
集まるところにはやっぱり人と人ですからコミュニケーションが必要だと。
あ、そういうことです、はい、で逆に喋ってるだけだったらこう普通の会議と同じじゃないかということになるんですけれども、そうじゃなくてやっぱりゲームということからにはなんかちょっと舞台設定をするんですね、仮想の空間をちょっと設定して、それから参加する人はですねちょっと役割を演じたり、まあ、それからちょっと特定のルールに従ってちょっといろいろ行動するという意味で、ゲームなので、そのコミュニケーションを何か支える仕組みといいますか、面白いコミュニケーションを生み出す装置なものとして、ゲーミングというものを使っていこうという、そういう話です。
ということは、まあ、普通にお話を聞くよりはよりこう、なんていうか身が入るというか、
はい、
そんな装置なわけですね。
そうですね、何か一つのテーマを聞くにしてもこう座ってお話を聞いていく、
眠くなりますよね。
つい眠くなっちゃう。でせっかくそこ横にいろんな人がいるのにあんま話をできない、なのでゲームをするとその場にいる人とお話もできるし、同時に自分自身もですね能動的に、自分が話をしていって、そこでそのなんか発見をしたりすると、そういった特徴があります。
例えばどういう分野でそういうゲームが役に立つんでしょう？
分野ですね、よく行われているものとして、今日ご紹介する防災ですね、防災行動とか、あと健康に関するお話、生活習慣病をどう考えたらいいのかという分野でも使われています、であと本当にいろいろなテーマが分野で使われてまして、異文化理解であるとか、あとその裁判員裁判といった
ものすごい硬いですね。
硬いものもあります、それも硬いものが続くと都市問題であるとか、環境問題であるとか、そういった分野で本当にいろいろな分野で使われています。
実際にそれぞれの分野ごとにゲームの種類っていうのは違うんでしょうけども、これからこの番組の中でいくつかご紹介していただくんですが、そのゲームの共通性ってのはやっぱり人と人とのコミュニケーションですか？
そうですね、相互作用をして、何人かで考えるということもありますし、もう一つ重要なのがですね、もともとゲームというものも単にこう遊ぶというもので作られたのではなくて、やっぱり何か問題があってそれを解決したいと、なのでちょっとそういった特定の問題があると、でそれ のそれに関わる話をするっていう点が共通してます、
うん、実際にそのまあ、いろんな問題があったとしてそれを、まあ、あの順々に解き起こしていくよりはいっそのことゲームで入ってもらった方が割と理解に近道になるということもあるわけですね、
はい、あのまさにそうですね。あの難しい問題だなと思って、敷居が高いことも多いと思うんですけども、うんうん、ゲーミングを使うとその、まあ、まずは興味を持ってもらえると、
うんうん、
その問題にもともと関心がない人でもまあ、最初はとにかく遊んでみて、
うん、
あこういうことって自分も興味があるなとか思って、うん、さらにその次につなげていくということで、まあ、最初のステップとしてやっぱり重要だと思ってます、
はい、うん、この人と人とのその、まあ、コミュニケーションということになると、まあ、今まであったゲーム例えばトランプゲームでも、
うん、
あの多かれ少なかれそういう人対人の駆け引きっていうのは随分あるかと思うんですよ普通のポーカーにして
もね、はい、
で先生がその、まあ、これからご紹介してくださるそのゲームっていうのはよりそのなんていうかな人間関係が濃厚に出るというタイプなんですね
そうですねあまりこじれないようなものがいいと思いますけ ど
こじれない津軽にはですねあのご存知かどうか分かりませんがあの、5人間とか4人間とかいわゆる関係というゲームがありまして、
はい、
これがあのよく人間関係がこじれるんですね
あでも知らなかったですねあのトランプゲーム
あの もし機会があればですね
あ、はい、
あの弘前とかあの五所川原とかそういう、ま、地元の方はですね大抵ルール知ってますん で、
そうですか
ぜひあの一緒にゲームしてみてください、
はい、
非常にあの相手をですね罵倒するような話が出たりとかですね、まあ、あの優しい人とはあの一緒のグループでやっていただければと思います
わかりました、
はい、まあ、実際あのやり始めると非常に面白いゲームです。あの本当に、トランプを介した人間関係が如実に出るという素晴らしいゲームだと思いますけどさて今日ご紹介していただくゲームの第一っていうのはどういうものなんでしょうか。
はい、まあ、ゲームは実際ちょっとやってみないとということで、うん、
はい、
あの例を示したいと思います、
はい、
で一番最初のゲームがですね防災ゲームといいまして、
うん、
まあ、あのこれは阪神淡路大震災での経験をもとに作られた、うん、あのゲームです。であのこれはですねまあ、テーマが防災で、まあ、災害への備えをどうしたらいいかとか、
うんうん、
まあ、それから大震災が、まあ、いざ起こったらどう対応したらいいんだろう。
難しいテーマですよね
あのそのままにならないとまあ分からないわけなんですけれども、うんうん、まあ、そこではまあその、まあ、こう普段日常では考えつかないようなこういろいろなこうジレンマ状況ですね。こっち取ったらいいのか、あっち取ったらいいのか、うん、でも両方そういう、ね、どちら取っても困るという、
そう、
そういった状況に、うん、遭遇すると。でクロスロードはこの今回紹介するクロスロードというゲームはそういったその決断の分かれ道を題材にしたゲームになります、
うんうん、はい、これはどなたが作ったんですか。
あ、はい、ですね、クロスロードはその阪神淡路大震災の経験をもとにあの矢守克也京都大学の教授と吉川恵子、慶応大学の教授たちが開発したもので、
非常にアカデミックな感じですね。
あ、そうですね、
はい、
登録商標になってます。
あ、そうですか
、はい、
じゃあ、大学の先生方が開発したゲームっていうのをちょっと、
はい、
あの
実際に
やってみたいですね
やってみましょう、
はい、
ですね、ゲームはですまずあのこうジレンマ状況というものがあのカードで示されます。で例えばですねちょっと読んでみてもいいですかね、
はいはい、
あなたは母親です、
うん、
安全との診断が降りた避難所暮らしは余震が続く中、まあ、安心だが、このところの寒さで、風が大流行中、幼い我が子に、風が移るのではないかと心配する、
うん、
で避難所を出て半壊状態の我が家に戻る。でどうする、でイエス、まあ、戻るか戻らないかっていうものを、はい、ちょっと決断をしていただきたいですね、
うん、要はそのジレンマというのが避難所にいるとこうちっちゃい我が子に風が移るかもしれない、
うん、
でもそれをやめて、自宅に戻ると余震で自宅が壊れるかもしれないというジレンマですね。
ちょっと迷っちゃうわけですね、
うん、
あのぜひ今聞いてらっしゃる皆さんもあのちょっと考えてほしいんですけど、
はい、
でさらにこのこれゲームですのでポイントはですね、うん、まあ、自分がどうするかじゃなくて、うん、あの多数派ですね
他の人が
そう今これ 3人でやるんですけど例えば5人7人ってやりますけども、うん、多数派はどっちだと、
はい、
それを予想してください。
あ、自分で A だと思っても他の人たちが B となれば自分が少数派になっちゃうわけですね。
そうです、うん、でゲームはその多数派が勝つという
ポイントをもらうと
ポイントをもらえるという仕組みになってます。ちょっと考えて
難しいですね
ちょっとじゃあ、
はい、今配ってるのがイエスとノーのカードですね、はい
はい、今ちょっと手元でやってます、は
い、あのテレビなんかでよくあるのイエスとノー の札を上げるみたいな
感じですね。それを、はい、あのこれパッてやるんじゃなくて自分で、うん、あの多数派どっちかなっていうのを選んでください、うん、
はい、
はい、
このお母さんが子供を連れて自宅に戻ると思うとイエスですね、
はい
はい、避難所にそのままいると思うとノー、
はい、
ということですね、はい、
じゃあ
では出してみましょうか。
予想しましょうか、
はい、今先生は迷ってますね、
ちょっと迷ってますね
最初から迷ってますね
、はい、
でこれを出すんですね、
はい
はい、表に裏を見せて、
はい、
場に出しました。はい、そしてこれを一斉に開けるんですか。
はい、
はい、では一斉に開けてみます。
せーの、
はい、全員がノーでした
です、ね、
ということは避難所にいるとい
るということですね。
読んだわけですね、はい、
これはどうですか。あの藤田さんとかはあのなぜノーにしましたか。
やっぱり一人で半壊状態の家に戻るの方がちょっと不安が大きいかなという思いましたね、はい、
そうですね。あのまどうでしたか、庄司さんは。
私はですね、みんなそう思うだろうなと思って、
ね、自分の意見というよりはね確かあの分からない状態っていうのもありますけども、その、まあ、避難所か自宅かっていうのはなかなかやっぱりジレンマではあって、あの避難所の方が安心かなと思うんですけれども、やっぱりあの新潟県の地震の時でもその、まあ、集団生活を送って寒いところですと、はい、あのまあ、風邪をひく被災者っていうのがやっぱり出てきてしまったと、うん、まあ、あのやっぱりね、あのたくさん人がいますし、
そうですね、狭い空間ですしね、
あと水不足とかそういったこともあるみたいなんですね、うんうん、でもまあ一方で自宅の方があのちゃんと整っていると、うん、あの水も出るし暖房もあるというのであれば、まあ、戻るというのも、うん、あの一因なので、まあ、そういったこの状況を見ながら考えるというものが、うん、ことがこれまでの地震で分かっています、うん、まあ、今回の、ね、地震でも結構あのあの自宅に戻ったという方が、
う
ん、多いというふうに聞いてます。
そこら辺のところのジレンマをどうするかっていうのはこのゲームの中で、うん、まあ、判断と。
そうですね、うん、今回でもみんな一緒だったのでじゃあちょっと2番目の、
はい、
今度はですねちょっとボランティアの方ですね。災害の、うん、そのものもありますけども、災害起こるとやっぱりボランティア活動っていうものが出てくると、そう、ね、そういった時にこうどういうジレンマがあるかという話を、はい、やってみたいと思います。じゃ読み上げますと、
はい、
あなたは、女子校の先生です、
はい、
で生徒の発案で、水害の被災地に、片付けのボランティアをしに行くことになりました、
はい、
ところが、体操着で行くと決めていたのに、うん、集合場所にスカートで来た生徒がいると、
うん、
連れて行く連れて行かない。
おー、難しい。そっか、ジャージで来なさいって言ったのにスカートで来たわけですね。連れて行くか行かないか、うん、じゃあ今回は別の判断
してですかねちょっとゲーム勝ちたいみたいな
はい、それではスカートの女子高生1人、連れて行く人がイエス、連れて行かない人がノーですね、
はい、
はい、ではカードが出ました。はい、はい、じゃあ開けますか。はい、
せーの、
おー、イエスが2人、ノーが1人と、はい、
私がは単純にお二人イエス出たんですけども、単純にノーって言うかなというふうに自分なら連れていくけれども、うんうん、まあ、あの厳しめにするんだったら、うん、ノーかなと思いました、
うん、まあ、実際その、まあ、後片付けでもその、まあ、 例えば仮に30人のクラスがいて29人がジャージで来てるんだったら29人にその後片付けやってもらってスカウトの子には別の仕事をさせるっていうのもありですからね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、藤田さんは、
はい、私もそういう感じで思いました、ね、なんか別のことできるんじゃないかなと思って
あ
もう割り切って連れていこうかなと思います、
うん、戻すのかわいそうだしね
あそういうのもあります、うん、あのこれ別の回でやった時にですね、うん、面白い意見が出ましてあのイエスな連れていくっていう答えなんですけれどもなぜ連れていくかっていうとそれはあの、連れて行って結局でもやっぱりスカートだと仕事はできないと、うん、そういう状況でもあの被災地を見せて活動してる姿を見て、うん、やっぱりちゃんとそのキャラジャージで、うん、来なきゃいけないよっていう教えるのも教育の一部であるという、う
ん、いろいろ考え方はありますね
そうなんです
深いですね
深いですあの学生さんの方からそういった意見も出て、うん、ああそういった意見もあるんだなって、うん思いました。
これはあれですね。あの判断のイエスノーの他にそのなんでイエスかなんでノーかっていうところを語らせるっていうのも面白いですね。
う
ん
う
ん
う
ん、
あそうですね、うん。で、たまにですね、このゲームはあの、まあ、ちょっとお二人多数派で勝ったので勝った場合はこの
ポイント
がもらえます。
はい。まるであの焦点のような
座布団、ね、焦点のような座布団がもらえるゲームに、なってます。
それでこれは必ず多数派が勝つんですか？
いや、実はそうじゃないんですね。はい。あの例えば5人でやった時に1人だけ少数意見を出したとします、う
ん
うん
はい、
でそうした場合はあの他の4人は座布団はもらえないんですね、うん、
多数派だから点数じゃないんですか？
もらえそうなんですけど、うん、そうじゃなくてその1人だけの場合は金の座布団、
うん、青座布団じゃないと
青座布団じゃなくて金の座布団を一旦1つもらえるという、うん、ちょっとそういった仕組みになってますね。
あじゃあ逆にその少数派になるんだったら徹底して少数派になるとメリットがあると。
そうですね、うん、なのでゲームやってるとですね、うん、あの金座布狙いが
あこれはもう絶対みんなイエスだろうと思ってノーだと
でそうすると、うん、でもやっぱりもう一人ぐらい似たようなこと考えて
負ける
という
これはなかなか実際にやると面白そうですね。
面白いですね、うん、意外な人が勝ったりあの、あの全然勝てなかったりします、
うん、これはもう完全に力量どうこうというよりもその人の顔色を読むとかそれから、ゲームの流れを推理するとかそこら辺の対人関係が非常に重要というゲームですね。
そうですね。あの特に知ってるメンバーでやると、うん、きっとこの子はこういうに違いない
とかさらに裏読んだりとか
ありますし、うんまあ、ただあの喋る部分もありますけれども、まあ、特に知らない同士でやるとですねこの問題に対して一般はどうなんだろうっていうふうにやっぱりその問題について言ってみてで意外とは自分の常識と一般の常識っていうのがあの違っていたとかずれていたとかそういったことも分かってきますね。
そうですね、うん、これは防災ゲームっていうだけあって非常にその防災の、まあ、知識は要求されませんけどもその時々の判断どうするかっていうのを結構考えさせるゲームですよね。
あそうですね、
うん、これぜひあれですねあの、市の方で、やる予定がもう始まってるか分かりませんけども、市民向けの防災講座にぜひその使いたいゲームですね。
はい、ぜひ
その時は先生あのご指導の方よろしくお願いします。
あ、はい、お願いします。
もうあの思わず本業の方の話がしてましたけど、でも実際このゲームっていうのはあれですか、だいたいどれぐらい時間をかけてやるものなんですか？
ゲーム自体はですねだいたい30分ぐらいで終わります、うん、けれどもその後でですね、うん、あのいろいろなこの振り返りというものを含めますので、うんまあ、1時間ぐらい、
うん、あちょうどいいぐらいですね
かかります、
うん、
なので、まあ、今言ったような形ですね1枚1枚のカードで、うん、なんでそうしたのとか、うんうん、意外とかそういった話をするのも一つですし、
うん、グループの中でもそうです、ね、全体もそうですね。
そうですね、うんでもう一つやることとしてはですねもうちょっとこのじっくりと見ていくと、うん、こう連れて行った時の問題点と、うん、さっきで言うとその女子、ね、あの高校生を連れていくかどうかっていう話にしたら連れて行く時の問題点はこうだ、連れて行かない時の問題点はこうだっていうのをなるべくたくさん出して、うん、あじゃあどうしたらいいのかなという部分を一緒に考えていくといったこともやっていくとどんどんあのいろんなアイデア出たり理解が深まったりするかなと思います、
うん、しかもそのグループごとの あのお話がずいぶん盛り上がりそうですね。
あ、そうですね変な人がいればいるほど面白いゲームですね
どちらかというとへそ曲がりにあの有利なゲームかもしれない
ですね。へそ曲がりあの有利なゲームだと思いますあのこの前すごく大人数でたくさんでやった時も、うん、もう金青ザムも取っているし、うん、金座もものすごく取っている学生さん、あの金勝者があの出たんですけど、うん、彼に勝利の秘訣は何ですかって聞くと、うん、まああのへそ曲がりだからみたいなこと言ってましたね。
大勢はこう考えるだろうみたいな。
そうですね、うん、
そういう推測推理の力も必要ですね。
そうですね、うん、
まあ、実際この、ゲームでその、まあ講習とかに参加した方同士のコミュニケーションも取れるし、かつその防災に関する知識もあのただ講義で頭の上を滑っていくだけじゃなくてちゃんと自分で考えた結果ですから残りますもんね。
そうですね、うん、でさらにあの本当はいいのはあの特に関わる防災とかに関わる方とかが、うん、自分でそのこういったジレンマがあるよな、うん、ということでそのカードを作っていくと自分でジレンマのゲームを作ってそれをあのあのクロスロードやってる方々とシェアをするということを、うんうん、あの実際もすでにやってですね、うん、あのなので そちらの方に行くといろいろなこの情報というものが、うん、新しいカードとかジレンマがどんどん寄せられているという状況です。
はい、では曲を挟んで次のゲームをご紹介いただきます。
リンゴ王国工業カレッジ、この番組は弘前大学人文学部情報行動講座の日比野愛子先生をお迎えしてコミュニティネットワークキャストの制作でお届けしています。
2つ目のゲームはどういうゲームなんでしょうか。
はい、実はこのゲームはですねあの私自身がですねあの今作っている途中 あのゲームを
作りかけですか。
作りかけもできたてほやほやのゲームをあの紹介したいと思います。はい、でこのゲームはですね、生活習慣病
嫌な言葉
の、まあ、予防ですね、はい、を考えて、うん、あの NPO の、市民科学という団体の皆さんと一緒にあの作っているゲームなんです。
はい、
でまあ、元々ですねその市民科学ということで、うん、あのやっぱり例えば科学の問題、まあ、そういう方はこういあの生活習慣病というものは、まあ、なかなかあの一般の人にとってあの関係がないやとか、うん、あの興味をちょっと持ってもらえないと、あの関心がある人はいろいろなこう知識持ってるんですけども、まあ、関心がない人にもまずは何かこうちょっと取っかかりをあの持ってほしいなということであの作り始めたゲームなんですね。
そうですね、ちょっと耳が痛い人も中にいるかもしれませんね私を含めて。
そうですね、はい、であのゲームの仕組みなんですけれどもあの、まあ、生活習慣病をテーマにしてで、数名ですね4人から6人ぐらいで、はい、あの交渉をしながらゲームを進めていきます。
交渉しながら、
はいはい、で誰と誰が交渉するのかという話で、うん、あの人間役と、うん、それからあの人間をその誘惑するですね不健康の方に誘惑する悪魔のささやき側のその2つとに分かれて、うん、ゲームをします。で、まあ、さらに言うと人間にささやくのはですね、うん、まあ、もちろん悪魔のささやきもあるんですけどもあの天使のささやきということで、うん、ちゃんと健康の方に持っていくというあの状況ですね。
これまたジレンマですね。
ジレンマですね。で人間の方はあの役の人というものは何を考えなきゃいけないかというとあの、まあ、一方でですねゴールの目的は昇進すると仕事をしていく
中
で
出世していく
とけれどもあのジレンマ状況ですね出世をするんだけれども一方で、その行動を選ぶとこう不健康のポイント血圧が、うん、あの上がっていく、うん、血糖値のポイントがこう上がっていくと、うん、そういったものがあるのでいかにこの不健康をこのすり抜けながらですね、うん、溜めないようにしながらでもあの出世をしていかなければいけないという、うん、あのちょっとまあ典型的な、ね、あのゲームになってます。
なんか身につまされるゲームのような気がしますが、はい、ではやってみましょう。
あ、はい、まずですね、じゃあ役の配置なんですけども、はい、橋田さん人間役をお願いします。
はい、
でそれからじゃあ庄司さんがあの、はい、あのささやく役ですね。
はいはいじゃあひひみたいな感じ
で、ね、私はじゃあちょっとあの助けるあの天使役をやりたいと思います。
はい、
で そういうふうに分かれてですね、一つ一つあのジレンマ状況というものが あの出てきます、うん、じゃあちょっとそれを読み上げてみたいと思います、はい、なのであの私たちがいろいろこれを読んだ後に説得をするので、まあ、藤田さんはそれを聞いてよく聞いて考えて自分がどうするかを考えてください、はい、ジレンマ、打ち上げの飲み会、
はい、
上司が、今日はプロジェクトの打ち上げで、焼肉食べ放題ビール飲み放題だと仕事の打ち上げ飲み会を提案しました、
はい、
いいですね、いい上司ですね、
でも最近メタボでダイエット中なのであまり食べずにいたところ、うん、俺のおすすめの店なのに気に入らないのかと機嫌が悪くなりました
悪い酔っ払いですね
で、まあ、選択肢2つあります、はい、1つが、まあ、今日だけは仕方ないと腹をくくって、うん、ビールとともに焼肉をどか食いするとそうじゃなくて2番は、食べられないと宣言して相変わらず自粛を行います。で人間は実はこういうすごろくになってまして、まあ、もしカードこれを受け入れると、うん、あのコマは進んでいくんですけれども、はい、一方で私たちこういうノートを持ってます、うん、藤田さんのコレステロール値とか血糖値がのを持ったデータを、うん、あの藤田さんに見えないように持ってます、うんうん、
私は知らない
知らないですじゃあちょっと
はい、それじゃあ私があの悪魔のささやきをするわけですか
、う
ん、
はい、
はい、もう藤田さん今日だけだって今日これ食べて飲んだら歩いてうちに帰ればそれで OK じゃんこういう感じですね
そうです
どうしようかな
でも最近メタボっていうところがありますよ。
そうですね、ちょっと気になってきましたね。あ、やっぱり
でもここの焼肉はね、めったに食べられない。見てこの肉の厚さ、美味しそうだよ
あ、でも問題はだからビールも焼肉も両方食べなきゃいけない、うん、
両方ですね、
危険ですよ
ビールはまあ一杯だけにしておいて焼肉とビールの組み合わせ美味しいよね
上司も多分酔っ払ってるから食べなくてもきっとあの
バレないかも
バレないかもしれない。
ほらほら見てる見てる、上司がチラチラ見てるよこ明日からちょっと辛いよ
これは難しいですね。
迷う。
いやでもさっき上司が酔っ払ってたらバレないかもって聞いて、じゃあちょっとバレないように隠れようかなとちょっと思いましたね。
たとなると出世ポイントはゼロですね。
出世ポイントは上がらないんですけども、はい、この不健康ポイントも上がらないんですね。で、はい、このカードどうなってたかと言いますと、もしだから受け入れてたとしたら、あの、まあ、出世はするんですけども、うん、コレステロールが4つの
出世ポイントよりも多くコレステ
ロールが増える、多くなるんです。どんどん上がっちゃって、うん、こっちの方にこう溜まっていってしまうという、うん、ことですね、
はい、そうすると、出世2ポイントに対してコレステロールが4ポイントなので、差し引きするとちょっと不利と、
ちょっと不利ですね、う
ん、今回の悪魔のささやきはかなり悪魔のささやき
だと。そうですね、良かったですね、
良かったです
というような、まあ、選択問題がいくつも出てくると。
あ、そうですね、うん、
でその都度そのスゴロクの上がりをどんどん、
うん、進めていったりするということ、うん、でこれ本当のゲームですとこれも複数でやるので、うん、実は人間役が2人3人います、うんうんうん、なのでもしかして藤田さんがとあのこうあの慎重にしている間に他の人がこうどんどん、うん、あの先に進んでしまうかもしれないという、
不健康で倒れる前に社長になろうみたいな感じです
ねなかなかいろんな駆け引きがあってあの難しいゲームなんですけれども、うんうん、そういったのがありますね。
これは、まあ、あの作成途中ということだったんですけど、はい、この後どんどん改良していく予定なんですか。
はい、あのな、何が難しいかというと、まあ、まず一つはですね、さっきあのポイントがこのコレステロールが4ポイントとあるんですけど、まあ、勝手に焼肉とビールだとコレステロールだろうという形であの上げたわけなんですけれども、うん、あ、まあ、ちょっとそれがきっちりやっぱり点数というか、うん、ある程度は対応していないと、うん、あのまあ、学習にはならないので、
実際にその不健康度合いのなんていうかな、悪さの具合ですね、プリン体にとってウニ の, あの軍艦とビールがあのどの程度悪いかとか、
そうですね それも例えば4ほどつくほどのことなのか、
うん、1で済むのか
っていうことも、うん、もうちょっと調べてしっかりしたいなというのが一つですし、うん、でもう一つですね、ちょっと改良するときにいろいろいろいろな方からお話聞きたいのが、こういったジレンマ状況ですね、うん、ジレンマ状況というものもすごく、まあ、ちょっと偏ったね、私たちの仲間の個人の、うん、じゃあの状況ばっかりが出てきてるので、まあ、現実に即して本当にジレンマなんだけれども、うん、まあ、そうこういうのが現れてるような状況というものをいろいろと作っていきたいなというふうに思ってますね、うん、
よりその思わず身を乗り出してしまうような状況作りですね。
そうですね、
これ実際にそのゲームを作るっていうことの何て言いますか、先生としての意義っていうのはどこら辺にあるんですか？
あ、はい、私自身はですね、なぜこういったゲームを作ってるかと言いますと、やっぱり何かをこういろいろ自分で考えていくという時に、まあ自分だけではね、自分が受け身でいろいろ考えるだけではなくて、いろんな人とこう喋りながら、うんうん、何か考えていくのがいいコミュニケーションかなというふうに思ってるんですね、
うん、
でそうすると、それもただ単にいろいろ漠然と喋ってるのではなくて、何かこう仕掛けをしてですね、そこから自分でさらにこう考えたり、他の人の意見聞いて、あ、なるほどと思ったり、そういったのをこう生み出すような場所というか、道具にしたいなと思ってます。
じゃあそこら辺の先生の研究との絡みについてまた曲を挟んでお聞きしたいと思います。
りんご王国工業カレッジ、この番組は弘前大学人文学部情報行動講座の日比野愛子先生をお迎えして、コミュニティネットワークキャストの制作でお届けしています。
先生のご研究の中でですね、こういう、まあ、ゲームっていうのは、一番最初にそのなんていうかな、導入部分として参加する方のその、まあ、問題意識とか、それから参加意欲を高める上で、重要だというお話を伺ったんですけども、実際先生のご研究の上でのそのゲームというのはどういう位置づけになるんでしょう？
あ、はい、私の、テーマといいますか、研究してきているのは科学技術と社会の関係性ということを、
うん、
テーマに研究しているんですね、うん、でなのでやっぱりその科学技術、まあ、いろいろなテーマあります。こういった生活習慣病もそうですし、うん、例えば原子力発電の問題とか、はい、そういった話があるんですけれども、今まではですね、その、まあ、専門家がそういった問題を、
うん、
処理してくると。で専門家でない人は、まあ、ちょっとよくわからないなということで何か事件とかそういうことが起こった時に初めて怖いであるとかいうふうになってたんですけれども、やはりそうじゃなくて、そういった悪い関係が作られる前にですね、専門家じゃない人もいろいろ自分でこう考えてみる、情報を得てみる、それから人と話して、自分なりにこう何か行動を起こしていくと、まあ、そういった取り組みが必要だなとずっと問題意識で持ってるんですね、うんうん、でそうなった時に、まあ、いくつかもちろんやり方はコミュニケーションをしていくということで、うん、やり方はありまして、普通にワークショップをするとか、もちろん講演会とかっていうのもありなんですけれども、うん、もうちょっと身近にですね、それこそさっき言ったように、あまり関心のとか知識がなくても、まあでもちょっと興味あるぐらいの人にこう入ってもらうという時に、うんうん、こういった多分ゲーミングが使えるだろうなということで、いろいろ自分自身も試してみたり、やっぱり試しいろいろ試してるうちにですね、うん、やっぱりちょっと作りたくなってくるという、うん、そういった位置づけになりますね、うん。
まあ、実際この番組でもですね、生活習慣病についてのテーマで何回か放送したんですけど、幾度に先生方おっしゃるのはですね、生活習慣病についての講習会講座をやっても、その来るのは、そういう取り組みをしている方、興味のある方、
う
ん
う
ん、
そうですね、
で本当に来てほしい、その生活習慣病なんか関係ねえやって思ってる方にどうして来てもらえるんだろうかというようなことを皆さん悩んでらっしゃったんですよ。でもこれを結構
いいですね、ゲームがまずできるっていうことで、ね、うん、まずはちょっとゲームでちょっと引きつけておいて、
うん、
でやっぱりそのやってみるとですね、うん、 今ちょっとこのゲーム工夫しようとしているのが、まあ、自分の実際の、うん、あの血圧とか健康状態っていうものが、うん、このゲーそれが、まあ、例えばちゃんと知っていたらあのゲームのポイント の中で有利になるとか、ちゃんと朝ごはん、さあの朝ごはんを食べてきてたらあのコマが進められるとかですねあのうまくそういうのを含めていくとですね、多分あのあ自分こんなあの生活習慣があの乱れていたのか、うん、まあ、要は自分自身を振り返るきっかけになるというものがやっぱりこのゲームの一番のこの強みといいますか、あの面白いところだと思いますので、
はい、確かにその生活習慣病の元になっている生活習慣っていうのは毎日のものですから本人あまり意識してないですよね。
そうですね、うん、それが一番このゲーム作るときに意識していたことで、うん、生活習慣のそのというものは不健康な部分というものは、まあ、あの知らない間に積み重なっていくと、で気がついた時には病気という形で出てくるんだけれども、まあ、あのその前にこうだんだん積み重なっていくわけですね。でもそれは見えないと、そこのこの部分をですねどうにか表せないかなと思ってこういう形で作っていきました。
実際にその、まあ、見えないものをゲームの中で意識してもらう、あるいは見えるようにするっていうことになりますと、やっぱりそのゲームを作る側としてもいろいろとこう気を使う部分があると思うんですけれども、そこら辺はいかがですか。
あ、気を使う部分っていうのは、う
ん、例えばですね、そのどういうふうに見せるか、 あまりそのリアルに見せちゃうと
そうです ね、あのあまりリアルっていうのもそうです。なのでやっぱりこれゲームの売りがあの、うん、要は役割を与えるということなんですね、うん、まあ、自分自身をそのものが出るというよりは、自分は今この中でこういう役割なんだということで、うん、ワンクッションを置くと、さっき の、 あのクロスロあのゲームでもそうなんで、防災ゲームでもそうなんですけども、いきなり自分の意見を言うのではなくて、うん、ワンクッション他の人はこうだろうなっていうのを置くと、うん、広がるんですね発想が、うん、自分が普段考えてたことと違う立場になって、
あ、そうですね、逆考えないといけない
ですからね。そうですね、必然的に自分の普段思ってるようなこの枠の中の意見と違った広い意見というものを考えるようになると、うん、そこがきっとあの面白いところかなと思いますね。
ですよね。あとそのゲームの持ってるそのなんていうかな、本来の性質、コミュニケーションっていうのはいかがですか。
あ、コミュニケーションが引き出されるということですね、うんうん、まあ、これは、まあ、今やったようにねちょっとあのあ、まあ、悪の部分じゃないですけどちょっとあの、まあ、駆け引きをするであるとか、うんうん、場合によってはこう、まあ、対立、あえて対立をして競争させるっていうのを入れるとですね、うん、やっぱりあのやっぱあの本当の意味での双方向のコミュニケーションというものが、うん、あのできてくるという部分もあります。
さっきの悪魔のささやきもですね、まあ、人間にとって選択の問題もあったんですけど、悪魔にとってもその自分の誘惑で曲がったら悪魔にも1ポイントっていうのはあったら嬉しいですよね。
あ、そうですよねあ、なのでさっきだとその自分の、ポイントがこう、うん、溜まっていくと、
あ、悪魔側にも、
悪魔側にも、
あ、なるほど、それだと悪魔一生懸命ですね、
一生懸命やります
働き者の悪魔に、ね、
働き者になります
でも実際その、こういうゲームでですね、まあ、導入部分を、導入の役割をしてもらうということなんですけど、それなりにやっぱりゲームにも限界があると思うんですけど、
はい、まさに、まあ、ゲームの限界というものはやっぱりこれ仮想空間というところを設定するので、いろいろな問題ある部分のその一部を切り取ってるだけと。なのでその、まあ、ゲームやったはいいけども現実問題にこうどれぐらいの効果が意味があるのかなという批判はやっぱり出てきますし、まあ、それはあの仕方ない、部分だと思うんですね。なので重要なのは、まあ、ゲームをやってはい終わりではなくて、いかにそれをその、うん、さらに次のこう学習につなげていくかっていうあのサポートの部分だと思います。なので例えば振り返りをしてその場で理解をする、でさらに振り返りの後にあのこういった部分はあのこういった知識はここで得られるとか、うん、まあ、あの、まあ、講義そのものをやってもいいですし、うん、それに、テーマについてのちゃんとしたあの知識をあの入れていくというプロセスもすごく重要かなと思っています。
うん、ということは例えばその、さっきの生活習慣病のゲームですと、まあ 計も仮に30分なら30分やった後に、生活習慣病についてのその保健の先生から実際に、こうしたらいい、あしたらいいっていうお話を聞くっていうのも一つの方法
なわけですね。あのぜひ聞きたいです
私先生がですか
あのさっきも言いましたね、これあの作っている途中で、うん、まだちょっとそういった部分の専門的な知識があの私たち自身はちょっと知りたいなとすごく思ってますので、
うん、あ先ほど の、 あの4ポイントなのか2ポイントなのかという部分ですか
とかですね、
う
ん、
そうですよね。やっぱりそこら辺絶妙に、まあ、テーマとしてもテーマっていうかあのそれぞれのカードも迷うんですけど、迷うにあたって の、 そのポイントの数っていうのもさらに大きいですもんね、
う
ん、
そうですよね、うん、
ゲーム性としてはね。
そうですね、うん、
実際こういうゲームっていうのは先生方はその研究の中でゲームでそのなんていうかなあのその研究の成果を進めるという考えでやってるんでしょうか。
あの私自身はまだあの作っているだけなんですけれども、うん、開発されている先生では例えばこのゲームを使って、例えば説得ということがどういうふうに起こるのか、うんを研究したり、もうちょっとあのミニ社会ゲームみたいなことをやる場合に、そういった状況の中で人がどう動くかということで、まあ、もうかなり、しっかりと研究に使っていかれる方々もいますね、
うんうん、例えばあの一番最初に出たクロスロード防災ゲームですけど、これあの京都大学の矢森先生とそれから慶応大学の吉川先生が、まあ、お作りになったということなんですが、この矢森先生吉川先生もそれぞれのご研究の中でこういうゲームをあの使っての研究っていうのはされてるんでしょうかね。
そうですね、あの、まあ、特に社会心理学って、ね、やっぱり実践とセット の、 あ の、 けんあの学問という、うん、特色もありまして、うん、なのでもう現実問題にこう 役立つツールを作る、それからあの現実の課題にこう何か働きかけるっていうことをそのものがやっぱり研究なんですね。あの研究になるんです、
はい、
だからあ、まあ、例えばクロスロードを使ってですね、単純にその、まあ、人がこうどう思うかっていうところから一歩出てですね、うん、それがあのどういうふうにこう現実それこそリンクしているであるとか、うん、だから実践そのものが研究になっているということですね。
うん、社会心理っていうのはそういう学問、
あのやっぱり問題意識がやっぱりあの結構そこにある人が多いですね、うんうんうん、
ということはその人、まあ、1人以上2人以上っていうようなその、人間関係そのものがその研究のテーマになってるということなんですか。
そうですね、あのグループだとどういうふうに動くか、どういう状況の時にどんな行動が起こるかということを調べるんですけども、あのもちろん実験室の中で研究 して分かることもあるんですけど、やはりその人っていうのはその社会の場の中で動いていくと、
うん、
そうなってくるとやっぱり単純にこう理解をするだけじゃなくて、やはり現実あの社会の中での動きっていうものを見て、自分もそこにこうどう関わるのか、どういうふうに一緒に改善していけるかなとか、どういうふうに一緒に問題解決してるかなっていうのは多分あのみんなシェアをしながらあの活動されてると思いますね。あ、もうこんな時間ですかじゃあ今日はこの辺で。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあいかがでした。この番組は私庄司が毎回弘前大学から面白そうな先生に講師をお願いしています。今週は弘前大学人文学部情報行動講座の日比野愛子先生を迎えして、ゲーミングによるコミュニケーションというテーマでお話をしていただきました。防災ゲームにしても生活習慣病予防ゲームにしても、実際やってみると隣の人が何を考えているかとか、どうやって説得しようかとか、ゲームに参加している人のとのやり取りが非常に重要になりますね。面白いゲームです。おそらく5人間と同じぐらい面白いかもしれません。ところで皆さん、こんなことを研究している先生はいないかなとか、こんな先生の話が聞いてみたいななんて思ったことはありませんか。弘前大学になら皆さんのそんな願いに応える先生がきっといらっしゃいます。この番組宛てそんな皆さんからのリクエストをお寄せください。
それともう一つ、この番組は青森県民カレッジの単位がもらえます。青森県民カレッジを受講中の皆さんはぜひ直行してくださいね。そしてこの番組、弘前大学障害学習教育研究センターのページにアクセスすると今月の放送予定が出ていますので、こちらの方も参考にしてみてください。リンゴ王国紅玉カレッジ、この番組は弘前大学のご協力、コミュニティネットワークキャストの制作でお届けしました。それでは次回どんな先生がいらっしゃるか楽しみにしてください。My stardust melody, the memory.